それではテープによる広報を見たま、11月9日発行の声の広報第212号の内容をお知らせいたします。読み手は話し方教室のメンバー、鏑木よしえ、多田由美、中根よし子と私の沼田由紀子です。なおこのテープは聞き終わりましてもお手元においてご活用ください。広報御霊第212号、11月、今月の主な内容は第1回御霊花火大会、令和4年度決算、話題トピックス、式の歌4コマ、御霊暮らしとなっております。今月の表紙は会場の大井戸湖岸公園の中で撮影した花火、大会当日は家族や友人、グループなど多くの方が会場に足を運び、ステージイベントや花火を鑑賞する人たちでにぎわいました。撮影協力は赤神恵、橋本恵美優、斉藤翔の皆さんです。第1回御霊花火大会、新たな魅力を今御霊の空へ。多摩地区の大井戸湖岸公園で開催された第1回御霊花火大会、市内小中学生から募集した新たな魅力を今御霊の空へをテーマに、霞ヶ浦古城から夜空へと花火が打ち上がりました。花火や会場の雰囲気など当日の様子をレポートします。10月7日御霊市で初めての花火大会、第1回御霊花火大会が会場周辺の地域や各種団体の皆さんの協力のもと行われ、およそ3万8000人が来場しました。会場の大井戸湖岸公園には有料観覧席としてゆったりと花火を鑑賞できるテーブルと椅子が置かれ、市商工会青年部が企画したステージイベントに足を止める来場者の姿もありました。小川地区で活動する紀州林連と小川王子司会によるお囃子や獅子舞、地元の方の出店や露店が並び、来場者は花火大会がスタートするまでの時間を楽しんでいました。花火大会は来場者の皆さんの掛け声に合わせてカウントダウン、開幕花火、祝砲、一斉打ちを打ち上げてスタート、音楽が融合したおよそ5000発の花火が霞ヶ浦古城の夜空を彩りました。花火大会は御霊の新たな魅力として来場者の心に大切な思い出を残しては幕を閉じました。ご協力ありがとうございました。花火大会から一夜明けた8日日曜日、地域の方や企業の皆さんと協力しながら会場や周辺地域で清掃活動を行いました。大会開催に向けてはさまざまな方の協力に支えられて花火大会を開催することができました。第1回御霊花火大会収支、収入6700万円、市補助金3500万円、協賛金、チケット売り上げ、支出4100万円、花火打ち上げ費、送迎バス、使用料など、差額2600万円は市へ戻し入れ、なお金額は生産中のため変動が生じる場合があります。駐車場協力、株式会社ジャパンミート、信越化成工業株式会社、伊坂秀文様、 村山富士様、清掃協力、茨城交通株式会社、環境美化サポーター、百里基地純総会、株式会社マルハン石岡店。写真で振り返る御御霊花火大会。会場の雰囲気や夜空に咲いた花火の様子など、花火大会当日を写真で振り返ります。大きな花火の迫力に家族全員大興奮でした。重原純平さん、綾子さん、なこちゃん、花火と音楽が融合して素敵でした。お祭り感もあってよかった。榎本文雄さん、久美子さん、ゆあさん、りなさん、いろいろな出店があって、食事も楽しみながら古城から上がるきれいな花火を見れました。斉藤舞さん、翔さん、ゆきさん、花火の豆知識もあって勉強になりました。フェナイレの花火も盛り上がりました。斉藤ゆりなさん、まりかさん、鈴木ゆめさん、萩原良介さん。花火師の声、子どもたちの心に残る花火を。花火大会終了後、たくさんの方から、すごくきれいだった、また山崎さんの花火が見たいなど、温かいメッセージをいただき、嬉しかったです。第1回なので、メディア配慮をつけながら、ストーリー性のある演出を意識して、プログラムを考えました。子どもたちが花火を見て、何かを感じてくれたらと思います。また、花火大会の日に合わせて、地元を離れた人が帰省して、家族で見るようなイベントになることを期待しています。株式会社、山崎煙火製造所代表、山崎智弘さん。実行委員長の声、霞ヶ浦から上がる唯一の花火。当日心配していた天気も問題なく、音とマッチした花火を霞ヶ浦古城で行えたことは、新たな御御霊市の魅力になったと思っています。花火大会終了後に会場で花火の感想を話す来場者の表情を見たとき、開催してよかったなと感じました。駐車場や会場までのアクセスなど、さまざまな課題が残りましたが、霞ヶ浦古城で上がる唯一の花火大会として、次回の開催に向けて課題を整理しながら続けていきたいと思います。御御霊市花火大会実行委員会委員長、ぬかがしげきさん。令和4年度決算。令和4年度の決算が認定されました。御御霊市のお金と財産の現状、今後の課題を確認します。決算概要。一般会計の歳入額は254億4000万円、歳出額は246億1000万円で、翌年度に繰り越すべき財源1億4000万円を除き、実質収支は6億9000万円の黒字となりました。主な事業、ごみ処理広域化事業3億円、ごみ処理施設と地域還元施設の安定継続した設置管理、新ごみ処理施設整備事業にかかる負担金など、新型コロナウイルスワクチン接種事業2億2000万円、新型コロナウイルスワクチンの接種を実施、住民税非課税世帯等に対する電力食料品等価格高騰緊急支援給付金事業2億1000万円、住民税非課税世帯等に対する給付金事業を実施、障害者児 自立支援給付金事業1億3000万円、障害者と障害児に対する給付金事業を実施。歳入、一般財源、市税 68.7 億円 27%、 地方交付税54億円 21.2%、 贈与税交付金 20.6 億円 8.1%、 一般財源 143.3 億円 56.3%、特定財源、国庫支出金 52.3 億円 20.5%、 県支出金 17.9 億円 7%、 私債 9.3 億円 3.7%、 所収入 3.8 億円 1.5%、 繰入れ金7.4 億円 2.9%、 繰り越し金 12.2 億円 4.8%、 給付金 5.3 億円 2.1%、 特定財源合計 111.1 億円 43.7%、歳出、義務的経費 118.4 億円 48.1%、 扶助費 47.8 億円 19.4%、 交際費 29.5 億円 12%、 普通建設事業費19.3 億円 7.8%、 その他の経費、投資的経費 19.3 億円 7.8%、 物件費 35.4 億円 14.4%、 補助費等 34.6 億円14.1%、 積立金 12.8 億円 5.2%、 繰出金 21.4 億円 8.7%、 歳出合計 246.1 億円、私債と基金の現状。私債普通会計とは、学校や道路などの大規模な建設事業には多額の費用がかかります。そのすべてをその年の税金で賄おうとすると、他の事業ができなくなってしまうため、銀行などからお金を借ります。これを私債と言います。令和4年度末の私債残高は267億1000万円です。学校規模配置適正化計画に基づき、小学校を統合したことにより、廃校になった小学校等の私債を繰り上げて返済したため、前年度末から19億1000万円減少しました。基金、普通会計とは、法律や条例に基づき設置される基金は、さまざまな目的のために積み立てた市の貯金です。令和4年度末の残高は101億1000万円です。廃止された公共施設の解体や再整備に備えるため、積み立てを行い、前年度末から5億5000万円を増加しています。私債は令和2年度、 283億5000万円、令和3年度286億2000万円、令和4年度267億1000万円、基金令和2年度80億9000万円、令和3年度95億6000万円、令和4年度101億1000万円となっております。御御霊家の家計簿決算額を5000分の1に縮小し、1ヶ月分を算出して市の財政状況を家計簿に見立てました。収入、給与、基本給、市税、市民税、固定資産税など一月あたり114,600円、前年比プラス2,900円、給与、諸手当、地方交付税、地方譲与税、各種交付金124,200円、前年比プラス900円、パート収入、諸収入、使用料、手数料、財産収入など22,000円、マイナス14,800円、親からの援助、国・県出資金116,800円、前年比マイナス24,900円、ローン・借入れ金・市債15,400円、マイナス27,900円、貯金引き出し、基金・繰入れ金など12,400円、プラス4,100円、前年度に残ったお金・繰越金23,000円、プラス6,100円、収入合計423,900円、マイナス53,600円、貯金残高202万円、プラス11万円、支出、食費、人件費一月あたり68,500円、前年比プラス200円、光熱、水費など雑費、物件費、括弧光熱水費、消耗品費、委託料など括弧59,100円、プラス4,100円、医療、介護、教育費、扶助費、補助費など137,500円、マイナス9,200円、家の改築、修繕、防災対策、投資的経費、維持補修費38,900円、前年比マイナス39,400円、子どもへの仕送り、貸付金、繰り出し金35,700円、マイナス100円、ローン返済、交際費、資産の返還49,200円、プラス8,400円、貯金、積立金21,300円、マイナス14,000円、支出合計412,000円、マイナス46,400円、ローンの残高533万円、マイナス38万円、令和3年度の学校建設の費用が大きかった分、今年度は親からの援助、ローン、借入れ金、家の改築、修繕、防災対策が減った。大きな事業が終わってきたことで、ローンの借入れ金は少なくなってきた。このまま借入れ額を減らしていきたい。そろそろ家の改築や修繕をしなければいけないから、計画的に貯金したい。 財政健全化の判断比率、小美玉市の財政状況の位置、実質赤字比率、一般会計などの実質的な赤字額が基準の収入に対してどのくらいの割合になるものか示すもの、赤字なし健全ゾーン、基準 12.88%、 早期健全化ゾーン、基準 20%、 財政再生ゾーン、連結実質赤字比率、全会計の実質的な赤字額が基準の収入に対してどれぐらいの割合になるか示すもの、赤字なし健全ゾーン、基準 17.88%、 早期健全化、基準 30%、 財政再生ゾーン、実質公債費比率、一般会計などの実質的な借入金の返済額が基準の収入に対してどのくらいの割合になるか示すもの、健全ゾーン 6.4%、 基準 25%、 早期健全化ゾーン、基準 35%、 財政再生ゾーン、将来負担比率、一般会計などの将来負担すべき実質的な負債が基準の収入に対してどれくらいの割合になるかを示すもの、健全ゾーン 20.1%、 早期健全化ゾーン、基準 350%、 資金不足比率、各公営企業の資金不足額が事業の規模に対してどのくらいの割合になるかを示すもの、各企業資金不足なし健全ゾーン、早期健全化ゾーン、基準 20%、 今後の財政運営課題、少子高齢人口減少社会の進展やコロナ禍の長期化などに伴い市の財政は厳しい状況にあります。歳入は増加を見込みづらく、歳出は扶助費、公債費の義務的経費のほか、不透明な国際情勢によるエネルギー価格の高騰などにより維持管理費も増加傾向です。また老朽化した施設の維持補修、廃止した公共施設の解体や再整備などに多額の費用が見込まれます。運営方針、厳しい財政状況の中、多様化する行政事業や新しい生活様式へ対応するため、小美玉市 DX 推進計画によるスマート自治体を推進します。限られた経営資源を最大限活用し、財政の健全化を図るとともに、持続可能な財政運営に努めていきます。
小美玉の旬な話題、令和5年度小美玉市戦没者追悼式が挙行されました。10月6日、小美玉市障害学習センターコスモスで、小美玉市戦没者追悼式が挙行され、島田市長をはじめご来賓ご遺族の皆様など126名が参列しました。式典では先の大戦で亡くなられた多くの御霊のご冥福を祈り、平和を願う市民の決意を表するため、平和な日本で生活できることの幸せを再確認し、戦争のない世の中を作ることに全力を尽くしていくと心から追悼の言葉が捧げられました。また参列者全員による献花が厳粛に執り行われました。問い合わせ社会福祉課社会福祉係、電話 0299-48-1111 1111内線3225。出会いの場4年ぶり空コンに開催。10月20日茨城空港と空の駅空らを会場に第8回空コンが4年ぶりに開催され、市内外からおよそ400名が新たな出会いを求めて参加しました。多くの参加者が活発に会話を楽しみ、21組以上のカップルが成立しました。問い合わせ、市茨城空港利用促進協議会、基地空港対策課、電話0299481111、内線2141。おみたまイーグルシニア全国出場、市ソフトボール連盟所属のおみたまイーグルシニアが茨城県予選会で優勝し、第37回全日本シニアソフトボール大会に出場しました。全日本大会は予選を勝ち抜いた全国のシニア48チーム59歳以上が一堂に会し開催されました。問い合わせ、スポーツ推進課、スポーツ推進係、電話0299481111、内線2252。子どもたちの交通安全のために、関東鉄道株式会社が小学生向け反射材を寄贈。関東鉄道株式会社長津博樹取締役から、子どもたちの通学時の安全のために役立ててほしいと、市内の小学1年生を対象に反射材を寄贈していただきました。この反射材は関東鉄道株式会社が会社創立100周年を記念して、茨城県警察と連携し制作したキーホルダー型の反射材です。小学校を通じて配布し、通学時の子どもたちの交通安全のために活用させていただきます。問い合わせ、教育指導課、学務係、電話0299481111、内線2223。防犯功労者表彰伝達式が行われました。長年にわたり防犯パトロールや子どもたちの見守りなど地域安全活動に尽力したことが認められ、防犯ボランティアの皆さんが表彰されました。誠におめでとうございます。地域安全功労者、小川地区交番連絡協議会、船見真嗣さん、鷺沼。有料防犯連絡員、小川地区交番連絡協議会、本田正俊さん、倉和川向こう。たまり地区防犯連絡員協議会、関志郎さん、たまり中台。たまり地区防犯連絡員協議会、刈谷義秀さん、上高崎。問い合わせ、防災管理課、市民安全係、電話0299481111、内線1015-1016。企業版ふるさと納税、企業版ふるさと納税の寄付をいただきました。株式会社河野正弘建築設計事務所、株式会社河野正弘建築設計事務所河野正弘代表取締役から、企業版ふるさと納税を活用した寄付をいただきました。あいおい日生同和損害保険株式会社、あいおい日生同和損害保険株式会社川上誠二茨城支店長から、企業版ふるさと納税を活用した寄付をいただきました。寄付の使い道、今回の寄付については子育て世帯の支援のため、 出産祝い事業に活用させていただきます。問い合わせ魅力発信課ふるさと納税係、電話0299481111、内線1251。小美玉市農産物とブランド化推進協議会、小美玉市農産物のブランド化推進へ指導しました。9月27日第1回小美玉市農産物とブランド化推進協議会小原憲弘茨城大学人文社会科学部現代社会学科准教授を開催しました。島田市長から小原会長に諮問書が手渡され、小美玉市の農産物のブランド化の推進に向け活発な意見交換を行いました。協議会では来年度以降に実施する農産物のブランド認定制度の策定を行うとともに、認証した農産物の販売戦略を検討してまいります。問い合わせ農政課農政係、電話0299481111、内線1158。小美玉トピックス、市内全校で進めています小中一貫教育の取り組み紹介。市は小中一貫教育を推進しており、学校間の連携交流を図ることによる継続的な指導体制と教育環境の整備等について検討を進めています。市内にある全9校の学校では、小学校義務教育学校前期課程から中学校義務教育学校後期課程までの9年間を通して、確かな学力、豊かな心、たくましい体の育成を目指し学校教育を行っています。令和5年度の各中学校区の取り組みの一部を紹介します。義務教育学校たまり学園義務教育学校、小川北義務教育学校、施設隣接型小中一貫教育小川南中小川南小、小川南中学校区小川南小と小川南中の施設隣接型小中一貫教育目標、自ら学び仲間と共に未来を切り開く。夏休み期間中にスクールカウンセラーを講師に招いて実施した小川南小小川南中の合同研修会の様子が掲載されています。温かい学校が合言葉、京都宇野直樹小川南中学校区は、笑顔で登校、笑顔で学び、笑顔で帰る温かい学校を合言葉に小中一貫教育に取り組んでおります。学習指導や生徒指導等で情報共有を進めています。目指す児童生徒像として、1、自ら学び主体性のある児童生徒、2、仲間と共に歩む児童生徒、3、未来を切り開くたくましい児童生徒を掲げ、一人一人の子どもに目をかけ、心をかけ、言葉をかけるを行っています。たまり学園義務教育学校施設一体型小中一貫教育目標、たくましく真心あふれる凛々しい児童生徒の育成、5年生家庭科で8年生の協力を得て未進学習を実施しました。8年生は下級生に教えることでより学びを深めることができました。開校より3年教務主任長友真理子、たまり学園がスタートして3年目となります。 学習や委員会活動を通し、上級生の姿が手本や憧れとなっています。今年度は1年から4年生の学習習慣確立期、5年から7年生の基礎基本定着期、8、9年生の発展応用力充実期の3ステージを意識して指導していくために、職員で研修を進めています。児童生徒の夢を形にするべく、9年間を見通した教育ができるよう、全職員で力を合わせていこうと思います。次号は、小川北義務教育学校、みのり中学校区の取り組みを紹介します。問い合わせ、教育指導課、指導係、電話0299481111、内線2231。北関東防衛局へ陳情、百里基地への要望を行いました。百里基地の周辺対策等について、北関東防衛局二俣智彦北関東防衛局長に陳情を行いました。基地があることによる住民生活への影響や不利益、障害を踏まえ、基地の諸問題に対し周辺対策の一層の充実が図られるよう強く訴えました。防衛局からは今後も誠意を持って対応していくとの回答が示されました。百里基地、松浦智博航空自衛隊第7航空団司令兼百里基地司令に対し、周辺住民の日常生活に与える影響の改善のため、訓練の縮小と騒音軽減等に取り組むように強く要望しました。基地からは今後も誠意を持って対応していくとの回答が示されました。問い合わせ、基地空港対策課、基地対策係、電話0299481111、内線2141。11月30日は年金の日です。年金ネットで将来の生活設計を考えましょう。ご自身の年金記録や年金見込み額を確認して、将来の生活設計を考えてみませんか？年金ネットではパソコンやスマートフォンでご自身の年金記録を確認できます。また、加入期間などの条件を設定した上で、年金見込み額の試算をすることもできます。詳しくは年金ネットをご覧ください。マイナーポータルとの連携で年金ネットはもっと便利になります。年金ネットはパソコンやスマートフォンからご自身の年金情報を手軽に確認できるサービスです。年金ネット専用番号、電話0570-058-555、ナビダイヤル050で始まる電話でおかけになる場合は、電話03-6700-1144、一般電話。問い合わせ、医療保険課、国保年金係、電話0299481111、内線1102。四季健康館の愛称が決定、四季健康館浅見運輸スパになりました。四季健康館のネーミングライツパートナーとして有限会社浅見運輸とのパートナー契約を結び、愛称が四季健康館浅見運輸スパ、略称四季健浅見スパに決定しました。ネーミングライツ料は年額100万円で、契約期間は令和5年10月1日から令和10年9月30日までの5年間になります。ネーミングライツとは、自治体が所有する公共施設等に愛称を命名する権利を 希望する企業等に与え対価を得る制度、得た対価は対象施設のさらなるサービス向上のために必要な財源、維持管理費などとして活用します。条例で定める施設の名称に変更はありません。愛称、略称が定着するまでは条例上の名称を並べて表記します。例、式健康館、朝見運輸スパ、式健康館。問い合わせ、健康増進課、感染症予防係、電話0299480221、内線4007。お御霊温泉融合の指定管理者を決定しました。お御霊温泉融合括弧お御霊温泉ことぶきの管理運営を行う指定管理者として、市議会の議決を経て、いわき実業株式会社福島県いわき市を指定しました。期間は令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間です。指定管理者制度とは、公の施設の管理運営を民間事業者等が行う制度、民間のノウハウを活用しながら市民サービスの向上と経費の節減を図ることを目的としています。問い合わせ、健康増進課、感染症予防係、電話0299480221、内線4007。学校紹介。片倉小学校、学校教育目標、目標に向かって自ら考え頑張る片倉っ子の育成。1、150周年記念バルーンリリース。2、挨拶運動。3、異学年交流、タブレットの使い方を教える6年生の3枚の写真が掲載されています。紹介します。私の学校、6年倉田宗介さん。明治6年に開校した片倉小学校は今年で創立150周年を迎えます。これまでたくさんの人たちがここで学び育っていったことを考えると、とても歴史のある学校であることを改めて実感しました。5月のスポーツフェスティバルでは150周年を記念したバルーンリリースが行われました。児童225名と保護者、そして地域の方々一人一人の特別な思いを込めたバルーンが空を舞い上がっていく様子を見て、この歴史ある小学校をこれからもより良くしていきたいと思いました。思いやりが心が育つ異学年交流。特活主任米川健太郎教諭。本校では児童がさまざまな集団活動を通してより良い学校生活や人間関係を築くことができるような教育活動を実施しています。今年度は異学年交流を多く実施することができ、児童の相手を思いやる気持ちが高まっています。また児童会活動では、学校をより良くするためにはどうしたらよいかを考え、挨拶運動をはじめさまざまな活動に取り組んでいます。今後も児童一人一人が輝ける学校づくりに励んでいきたいと思います。問い合わせ、教育指導課、指導係、電話0299481111、内線2231。
季節を読む、時流を読む、四季の歌。みのり短歌クラブ。サクサクとスイカ頬張る孫の顔、ハムスターかな前歯が2本。菱沼聖子。高齢者免許更新乗り上げて、すぐにブレーキ踏みてクリアす。 菱沼智恵。追い猫は食事の後に薬飲み、今日も窓辺で横たわるのみ。宇都宮和子。夏の夜の花火美しその技術、受け継ぐ人の心たたえん。怒りや消え。赤とんぼ見かけることの多くなり、猛暑の中に秋の気配す。白根沢清香。小川短歌会。追い重ね徐々に体力弱れども、心の糧と歌読みゆかん。石田春恵。並び立ち薄き後頭部見するとき、フラッシュ光る謝罪会見。畑谷博子。おい妻の車椅子押す祭りの日、お菓子連れたねほっこり笑顔。小川博子。ふと触れし手のぬくもりが愛おしき、老いてもときめく我が胸の内。佐藤忠。忙しいと言いつつ娘、秋彼岸昨日も今日もごちそう持ち来る。中根よし子。たまり短歌会。渥美半島の入り江に潮満ちなでしこは、波に遊ばる潮の引くまで。高田久子。つくばねに奈良の立ち枯れ増えてきて、若葉の春の眺めを憂う。松田道義。熱中症注意の広報響きたり、台風近づく雨降る朝も。野口初江。青春の陶器思い出赤と黒、胸騒ぎ式隣の人に。石橋義雄。鎌を手に母と一緒に草刈りし、うまくできなかった10歳の夏。鶴町文雄。湖俳句会。新米のせハンドル握る誇らしさ。長島美奈子。里山を彩るそばの花見ごろ。三村玲子。出入り口ギーッと閉ざすや秋の暮れ。榎本清子。新米のごま塩結び他はいらぬ。長島久美子。栗入りの和菓子の味の名家かな。長島明。実り俳句会。川幅を狭めて泣かす葦の花。塚田文江。残暑とは名ばかりなりし暑さかな。友水清。柔らかき道後の湯かな白むくげ。佐藤清子。涼風のここだけにある昼休み。島田宗信。姉妹湯に一人楽しむ虫の声。白根沢清香。欅の会。秋風や玉止めほずる紅の糸。矢口福。お日様のこぼるる丘の花すすき。村田妙子。タンス押し入れ昨日の暑さしまいより。岡島玲子。名残惜し名残惜しとや奉仕ゼミ。石田敏恵。見つからぬ人子のままに椅子は秋。木村さよ子。 くるみ俳句会。古民家の馬小屋ひそと周期密、小原恵美。秋夕焼け母の笑顔を思い出す、志田菊女。忽然と地球を割って万寿しゃげ、白垣内睦子。文添えて欠席知らす秋の会、福島国芳。葉隠れの目立たぬ柿も赤くなり、堀内泉。たまり俳句会。診察を松間の流し小林道、豆助。朝日中支援くゆらせ初もみじ、鶴町文夫。穏やかな米寿を目指しくずの花、野口初江。米寿なる兄の丹精今年舞、松田道義。遊民におちょこ一杯ざくろ古酒、矢口智子。お御霊川柳会。フラメンコ猫が驚き尾を立てる、石井明夫。光の輪そのままいてと無理な声、橋本昇九。俺の顔生き様刻む証明書、小林学友。ボランティア骨身惜しまず光る汗、枝川白水。ふるさとの空き家続きにせみしぐれ、江戸忠雄。4コマお御霊暮らし、ボリューム37、マジカル花火。仕事で今年も花火大会行けなかったな。マジカル花火。何屋さんだろう。小チェック。お店に入るとそこは不思議なものであふれていた。覗いてみるか。あ、花火だと思ったら万華鏡。作者紹介、橋本恵美雨。お御霊育ち、猫はパワーの源。絵は幼少期からの趣味。都内映像制作会社の AD を経験した後、今年3月から写真を始めました。ご依頼も受けたまわっています。県内プロスポーツチームとの連携を進めます。茨城ロボッツ、茨城アストロプラネッツとフレンドリータウン協定を締結。市はこの度茨城ロボッツを運営する株式会社茨城ロボッツスポーツエンターテインメント、そして茨城アストロプラネッツを運営する株式会社茨城県民球団とフレンドリータウン協定を締結しました。この協定はスポーツを通じた地域振興をはじめ、青少年の健全な育成や市民の健康増進、観光振興等を実現することを目的に結ぶものです。今後は公式戦での市町村の日や市民優待、各種教室の開催などプロスポーツチームとの連携協力を進めていきます。茨城ロボッツ、水戸市を本拠地とするバスケットボール B1 リーグに所属するチームで、平均入場者数4000人を目標に2023シーズンを戦っています。茨城アストロプラネッツ、独立リーグの BC ベースボールチャレンジリーグに参入している茨城県唯一のプロ野球チームです。問い合わせ、スポーツ推進課、スポーツ推進係、電話 0299-48-2222。 1111内線2252です。12月3日は茨城ロボッツお御霊市デー。抽選でホームゲーム観戦を無料招待。対象試合12月3日日曜15時5分試合開始。茨城ロボッツ対名古屋ダイヤモンドドロフィンズ。会場アダストリア水戸アリーナ。茨城県水戸市緑町2丁目 3-10。 席種2階エンド自由席。無料招待者数50組100名。応募締め切り11月23日祝日木曜23時59分。問い合わせスポーツ推進課スポーツ推進係。電話0299-481111内線2252です。お御霊花火大会あまりの綺麗さに大号泣。夜空に咲いた大輪のコスモス素晴らしかったです。素敵な景色をありがとうございました。また行きます。インスタグラムより。希望ヶ丘公園のコスモス。茨城空港アクセス道路から鮮やかな花畑が見えます。暖かな日差しの中のんびり鑑賞させていただきました。インスタグラムより。おいしいものがいろいろでとても楽しみにしています。天候不良で生産者さんも大変だと思いますが頑張ってください。東京都30代ふるさと納税応援メッセージ。小川支所の近くにあるフレッシュマート松田というお店のカツ丼が大好きで、小さい頃からよく食べています。おすすめです。都市整備課大月入庁1年目。これで広報お御霊声の広報第212号を終わります。引き続き広報お御霊お知らせ版211号をお届けします。国民健康保険に加入中の方へ、医療費の適正化にご協力を。国民健康保険が負担している医療費の主な財源は、皆さんに納めていただいている保険税です。医療費が増大し、収支のバランスが崩れると、国民健康保険税の負担が増えることにもつながってしまいます。一人一人の心がけや取り組みで医療費の適正化を行いましょう。セルフメディケーションで健康管理。セルフメディケーションとは、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすることです。適度な運動、バランスのとれた食事など、体調管理に取り組み、軽度な体調不良は市販薬、OTC 医薬品を使うなどして自分で手当てをしましょう。かかりつけ医、かかりつけ薬局を持つ。かかりつけ医を持つと、普段の健康状態や病歴、症状を把握してもらえるので、その人に合った健康管理のアドバイスが受けられます。また、かかりつけ薬局を持つことで、複数の医療機関で処方された薬の重複や飲み合わせを確認してもらうことができます。低価格なジェネリック医薬品を上手に活用。ジェネリック医薬品、後発医薬品とは、特許期間が過ぎた先発医薬品と同じ有効成分を含み、同等の効能効果があると認められた医薬品のことです。先発医薬品と比べて低価格というメリットがあります。繰り返し使えるリフル処方箋。 ディフィル処方箋とは、症状が安定している人に対して医師が認めた期間・回数内であれば、その都度診察を受けなくても繰り返し薬を受け取ることができる処方箋のことです。通院にかかる時間や体の負担のほか、経済的負担も軽減できます。問い合わせ、医療保険課、国保年金係、電話0299-48-1111、内線1104です。国民健康保険後期高齢者医療制度に加入中の方へ、交通事故、傷害事件などで保険証を使うときはまず届け出を。交通事故や傷害事件などの第三者、加害者行為によるけが、病気の治療に、国民健康保険後期高齢者医療制度の保険証を使用する場合、市医療保険課へ届け出が必要です。第三者行為による怪我や病気、相手がいる交通事故、傷害事件に巻き込まれた、他人の飼い犬に噛まれた、飲食店などで食中毒にあったなど、第三者行為に起因する医療費は加害者が負担することが原則です。健康保険が一時的に立て替えた後、加害者に請求します。届出に必要な書類などをご案内しますので、原則医療機関を受診する前に必ず市医療保険課へご連絡ください。こんな時は保険証が使えません。仕事中や通勤中の事故、労災保険の対象となります。飲酒運転や無免許運転などの不法行為による事故、喧嘩や泥酔による怪我、示談を済ませてしまった時など、問い合わせ、国民健康保険のこと、医療保険課、国保年金係、電話0299-48-1111、内線1104。後期高齢者医療制度のこと、医療保険課、医療福祉係、電話0299-48-1111、内線1106-1108です。社会保険料、国民年金保険料、控除証明書をご確認ください。保険料の控除証明書が発行されます。社会保険料、国民年金保険料、控除証明書は、その年に納付された国民年金保険料の納付額、10月以降の分については、納付見込み額を証明する書類です。国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象になります。手元に届きましたら大切に保管し、年末調整や確定申告の際にご使用ください。発送時期、11月上旬、対象、令和5年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付した方、令和6年2月上旬、対象、令和5年10月1日から12月31日までの間に、今年初めて国民年金保険料を納付した方、年金ネットによる再交付申請、年金ネットの ID を取得している方は、インターネットでいつでも再交付申請をすることができます。申請受付から発送までに1週間程度かかります。 電子データの控除証明書、書面で交付していた控除証明書を e-tex での確定申告などに利用できる電子データとしてマイナポータルで受け取ることができます。社会保険料控除証明書の相談窓口、年金加入者ダイヤル、電話 0570-003-004 ナビダイヤル、なお050で始まる電話番号から発信する場合は電話 03-6630-2525 です。受付時間、月曜から金曜日8時30分から19時、第2土曜日9時30分から16時、なお祝日第2土曜日を除く12月29日から1月3日はご利用いただけません。年金はお年寄りのためのものと思いがちですが、実は若い人にも大切です。老齢年金のほか、若くても万が一の時は障害年金や遺族年金が受け取れる心強い制度です。問い合わせ、水戸南年金事務所、電話 029-227-3278、 医療保険課国保年金係、電話 029-948-1111、 内線1102です。
おみたま市をきれいな町に、一斉クリーン作戦を開催します。おみたま市では年間およそ7000キログラムのゴミが道路周辺に捨てられています。地域の環境美化をより一層進めるために、皆さんのご理解とご協力が欠かせません。地域の清掃活動への参加を通して、環境美化保全への関心を高め、ポイ捨て、不法投棄のないきれいな町を目指しましょう。市内一斉クリーン作戦、実施時期、日時、12月3日日曜日、小雨決行。なお、荒天などで中止とする場合があります。市ホームページ、防災無線放送でお知らせします。場所、市内の道路、河川、公園など。回収対象、市が提供するゴミ袋に入る大きさのポイ捨てされたゴミ、粗大ゴミ、家電、タイヤなどの大型のものは対象外。事務局に状況をご報告ください。なお、回収したゴミは市が定める分別ごとに分けてください。環境美化サポーター募集。各地域で主体的に清掃活動に取り組む団体に対して、ゴミ袋の提供などを通じて環境美化活動を幅広く支援しています。現在、団体・個人合わせて396名の方がサポーター登録中です。随時環境美化サポーターを募集しています。詳しくは市ホームページをご覧ください。対象団体、行政区、子ども会、スポーツ少年団、老人クラブ、学校、企業、観光庁、福祉施設、ボランティア団体など。申し込み方法、1、登録申請書を提出してください。行政区関連団体、老人会、子ども会などの場合は各行政区長にご相談ください。2、実施する5日前までに実施計画書を提出してください。登録申請書と同時提出も可能です。その他、 実施後、活動報告書を提出してください。問い合わせ、環境課、廃棄物対策係、電話0299481111、内線1144-1145です。循環型社会の形成に向けて、ジモティーを活用して不用品をリユースしましょう。ジモティー、ジモティーとは、ジモティーは誰もが気軽に使える地域の掲示板をコンセプトに無料で商品を出品したり、それらを探したりすることができるプラットフォームです。出品カテゴリーは様々で、家電、家具、ファッション、雑貨品などが含まれます。地域ごとに検索が可能で、より近所での取引ができます。小美玉市、石岡市、霞ヶ浦市、茨城町、株式会社ジモティは、環境負荷の少ない循環型社会の形成に寄与することを目的に、令和5年9月にリユースに関する協定書を締結しました。不用品も譲り手を見つければ資源となります。ぜひこの機会にジモティをご活用ください。取引の流れ。1、品物を撮影して投稿。2、問い合わせが来たら日程を調整。3、品物を引き渡して。4、相手にお礼を送って完了。問い合わせ、環境課、廃棄物対策係、電話0299481111、内線1144です。家庭や職場、身近なところから進めましょう。男女共同参画で、みんなが生き生きと暮らせる社会へ。11月は茨城県男女共同参画推進月間です。推進月間に合わせ、パネル展示やパープルライトアップを行います。男女共同参画推進パネル展、啓発品の配布。期間11月13日月曜から24日金曜。場所、小美玉市役所本庁1階ロビー。パープルライトアップ。女性に対する暴力根絶のシンボルカラーである紫色で、市役所本庁をライトアップします。パープルライトアップには、女性に対するあらゆる暴力の根絶と、被害者に対して、一人で悩まず、まずは相談をしてください、というメッセージが込められています。期間、11月10日金曜から25日土曜。場所、小美玉市役所本庁正面外観。点灯時間、日没から21時まで。小美玉市の取り組み。令和2年3月に策定した第2次小美玉市男女共同参画推進計画。色とりどりパレットプランの中で、認め合い、高め合い、共に目指そう男女平等の街を基本理念に掲げ、男女共同参画社会の実現に向けた取り組みをしています。第2次小美玉市男女共同参画推進計画、色とりどりパレットプランは、市ホームページでご覧いただけます。暴力は決して許されない行為です。パートナーからの暴力、性犯罪、性暴力、セクシュアルハラスメント、AV 出演強要、JK ビジネス、ストーカー行為など、毎年11月12日から25日は、 女性に対する暴力をなくす運動機関です。女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものです。いかなる理由があろうとも、決して許されません。問い合わせ、市民共同課、男女共同参画推進係、電話02994811111、内線1131です。一人で悩んでいませんか？相談窓口があります。女性に対する暴力などの相談を受け付けています。悩みや心配事を一人で抱え込まず、まずはご相談ください。あなたの周りには相談できるところがあります。あなたは一人ではありません。母子女性相談、子ども課相談係、DV 相談を含めた女性問題の相談窓口です。電話02994811111、内線3246、受付時間、月曜から金曜、9時から17時まで、土曜、日曜、祝日、年末年始を除く。女性相談センター、配偶者暴力相談支援センター、電話02922141466、受付時間、平日9時から21時まで、土曜、日曜、祝日、9時から17時までです。おみたまネットモニター、登録者募集。市民モニターとして、パソコンやスマホから簡単なアンケートにご協力いただきます。皆様からの貴重なご意見は、おみたま市のまちづくりへと活用させていただきます。市内在住、在勤、在学中でネット、メールが使える16歳以上なら OK。おみたま市図書館、みのり公民館図書まつり、11月26日日曜に開催。ちょこっと図書館だより、みのり公民館図書まつりを開催します。日時、11月26日日曜、9時30分から14時まで。書籍本配布会、お話し会、バルーンアートパフォーマンス、しおり、防災スリッパ作成体験、移動図書館がやってくる、マジックショーなど楽しいイベントが盛りだくさんです。一日でも納期限を過ぎると滞納になります。納めていたと思ってた、ついうっかり忘れてしまった。税金は市民の生活を支えるための貴重な財源です。納期限までに納めた方との公平性を保つため、滞納すると、本来の税額のほかに延滞金が加算されたり、差し押さえなどの滞納処分の対象となったりします。今一度、自分が納める税金の納期限を確認しましょう。口座振り替えなら納め忘れがなく安心です。ネット申し込みもできます。問い合わせ、収納課管理係。電話02994811111。内線1186-1187-1188です。血糖値が気になる方へ、血糖スリム教室。高血糖を放っておくと、自覚症状がなくても糖尿病、合併症を引き起こします。ちょっと高いと思った今がチャンス。血糖コントロールは早期ほどうまくいきます。生活の中で実践できるコツを学んでみませんか？ ご家族での参加も大歓迎です。内容、保健師管理栄養士による健康講座、高血糖が体に及ぼす影響、高血糖、肥満になりにくい食事、食生活改善のポイント、日時12月21日木曜13時30分から15時、受付13時15分から、場所四季健康館ヘムロ1106、対象次のいずれかに該当する方、ヘモグロビン A1C 5.6% 以上、 BMI 25以上、腹囲男85センチ以上、女90センチ以上、定員15名、先着順。申し込み方法、インターネット、電話、窓口。申し込み期間、11月29日水曜から12月4日月曜。問い合わせ、健康増進課、健康支援係、電話0299480221、内線4001です。健康のお悩みご相談ください。生活習慣病予防相談会、検診結果の見方や体調の悩みについて保健師栄養士にゆっくり個別相談ができます。あなたに合った生活習慣改善の方法を一緒に考えましょう。ご希望の方は無料で筋肉量、内臓脂肪量、基礎代謝量測定やストレスチェックも受けられます。内容、個別の健康相談、健康チェック、体組成計での体分析、ストレスチェック、日時12月25日月曜、1人30分から45分程度、1、9時30分から、2、10時30分から、3、13時30分から、4、14時30分から、場所、四季健康館、ヘムロ1106、対象、検診を受けた方、健康について相談したい方、定員10名程度、料金無料、持ち物、検診結果表、検診を受けた方のみ、申し込み方法、電話、申し込み期限、相談日前日まで、問い合わせ、健康増進課、健康支援係、電話0299480221、内線4001です。これからの自分のために今日から始める代謝アップ教室、体引き締めコース。40歳以上は代謝や筋力が落ちやすくなります。次の項目に一つでも当てはまる方はぜひ一緒に健康的な体づくりを始めましょう。痩せにくくなった、お腹周りが目立ってきた、疲れやすくなった、検診結果が悪くなり始めた、肩こり腰痛がひどい。内容、健康チェック、腹囲体力骨密度測定、運動ウォーキング筋トレなど、栄養講話、日時全5回のコース。1、1月12日金曜。2、1月19日金曜。3、1月26日金曜。4、2月2日金曜。5、2月9日金曜。いずれも13時30分から15時まで、受付13時から、場所 たまり保健福祉センター上たまり1122、対象40歳から59歳までの方、定員20名、先着順、料金無料。講師、健康運動指導士管理栄養士花谷優子氏。申し込み方法、インターネット電話窓口。申し込み期間、12月19日火曜から12月20日金曜。問い合わせ、小川保健相談センター、電話0299581411です。地元のレンコンを味わおう。レンコン料理フェア2023を開催。日本一の生産量を誇る霞ヶ浦のレンコンをよりおいしく身近に食べていただくため、レンコン料理フェアを開催します。フェア実施期間中は、霞ヶ浦の周辺市町村の飲食店でレンコン料理を味わえます。市内では2店舗がレンコン料理を提供しますので、ぜひご賞味ください。フェア実施期間、11月1日水曜から30日木曜。市内の参加店舗、とんかつ三沢、電話0299586716、川戸650-2、火曜定休。橋本旅館、電話0299582038、中延1、不定休。問い合わせ、農政課振興係、電話0299481111、内線1153です。一緒に茨城空港を PR しませんか？茨城空港応援大使募集中。市内や県内外のイベントキャンペーンを中心に、メディアへの出演や就航先への訪問など、茨城空港の魅力を発信する茨城空港応援大使を募集しています。内容、茨城空港の PR 活動利用促進キャンペーン、情報発信活動、 SNS の更新、任期令和6年2月1日から令和8年3月31日、2年2ヶ月。応募方法、応募用紙に必要事項を記入し、上半身と全身写真を各1枚添えて、次のお問い合わせ先まで郵送または持参してください。応募用紙は市ホームページよりダウンロードしてください。応募締め切り、12月8日金曜出着。問い合わせ、小美玉市茨城空港利用促進協議会、基地空港対策課内、電話0299481111、内線2141です。これでお知らせ番を終わります。急に寒くなってまいりました。皆さん、お体を大切にお過ごしくださいね。来月またお会いしましょう。